C、契約の板は立法の板であり、神聖な命の法則を表徴します。それは神聖な命の自然な力、自動的な機能、本来の機能、神聖な性能です。
エレミア書31章33節。しかしこれらの日々の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであるとエホバは告げられる。私は私の立法を彼らの内なる各部分に置き、それを彼らの心に書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。
ローマ8章10節。しかしキリストがあなた方の中におられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊は義のゆえに命です。
6節。肉につけた思いは死ですが、霊につけた思いは命と平安です。
11節。そしてイエスを死人の中から復活させた方の霊があなた方の中に住んでいるなら、キリストを死人の中から復活させた方はあなた方の中に住んでいる彼の霊を通して、あなた方の死ぬべき体にも命を与えてくださいます。
10章12節。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主がすべてのものの主であって、彼を呼び求めるすべてのものに彼は豊かです。
13節。なぜなら主の皆を呼び求める者はすべて救われるからです。
1、命の法則。この神聖な性質は、私たちの中であらゆることを行って神のエコノミーを完成することができます。
スモール A、 この性能に従って私たちは神を知り、神を生き、神の命と性質において神で構成されて、彼の拡造、彼の拡大となり、彼の豊満となって、彼を永遠に表現することができます。
ベソ1章22節。また神は万物をキリストの足の下に服従させ、そして彼を万物の上に頭として紹介に与えられました。
23節。この紹介はキリストの体であり、すべての中ですべてを満たしている方の豊満です。
スモール B、 さらに内なる命の法則の性質は、性能は、私たちをキリストの体の主体に構成し、あらゆる種類の機能を持たせます。
エペソ4章11節。そして彼ご自身は、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧する者、また教える者として与えられた。
16節。この方から体全体は、その豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の努力に応じた活動を通して、結合され組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。
2、神聖な命が私たちの中で成長するとき、命の法則は機能して、私たちを神の長子としてのキリストの形に形成し、同型化します。
ローマ8章2節。なぜなら命の霊の法則がキリストイエスの中で、罪と死の法則から私を解放したからです。
29節。なぜなら神はあらかじめ知っておられた者たちを御子の形に同型化しようとあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの間で長子となるためです。
本文からの抜粋。神を賛美します。私たちは神から生まれました。この神聖な誕生は、私たちを新しい領域に、罪、この肉のない領域に移したのです。この領域には命の法則の機能があります。覚えていてください。命の法則は主に私たちを規制しているのではなく、主に私たちをキリストの形に形成し、同型化しているのです。
スモール A、 命の法則は主に私たちを間違ったことを行うことから規制するのではありません。それは規制して命の形状を得させます。
スモール B、 命の法則は主に消極的な面で機能して、行うべきでないことを私たちに告げることではありません。そうではなく、命が成長するとき、命の法則は積極的な面で機能して、私たちをキリストの形に形成します。すなわち、私たちをキリストの形に同型化します。
スモール C、 命の法則の機能を通して、私たちは皆神の円熟した子たちとなり、神は彼の宇宙的な表現を得ます。
ヘブル6章1節。こういうわけで、キリストの初歩の言葉を後にして、再び基礎を据えることをしないで円熟にもたらされようではありませんか。